こんにちは。
Good afternoon。
大阪から参りました。
今日の大阪。なんだよ。
Well, today we're going to be talking about evangelism.
今日はですね、伝道についてお話します。
Okay, so if you're, make sure you're in the right place.
じゃあ、分かってますね。伝道ですよ、ここは。みんな合ってますか？それで。はい。
Okay. Let's go ahead and begin the word of prayer.
祈って始めましょう。
Father, thank you so much for this amazing conference you blessed us with.
この本当にあなたが祝福してくださっているカンファレンスを心から感謝いたします。
We're learning together, we're growing together, and it's exciting.
私たち一緒に学んで一緒に成長していく、本当にこれをワクワクします。
And this topic of discipleship and being disciples is it appeals to every one of us.
この弟子として成長して弟子とされるということ、これは私たち全員に訴えかけるものです。
We want to learn, we want to grow.
私たちは学んで成長したいです。
We want to know you more and more.
もっとあなたを知りたいです。
And Lord, we love you because you first loved us.
私たちはあなたを愛したし、なぜならあなたが先に私たちを愛されたからです。
And so with that, Lord, we just want to surrender all to you.
どうぞそれを持って私たちがあなたに心を明け渡すことができるようにお助けください。
Help us by your spirit to be true disciples.
どうぞあなたの聖霊によって真の弟子となることができますように。イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。
Okay, so our topic today is evangelism. Evangelism is simply defined as the announcement, the proclamation, and or the preaching of the gospel.
このエヴァンジェリズムというのはですね、伝道ですけれども、伝道といえば述べ伝えるとか宣言するとか、そういう意味です。
Okay, the evangelism theme in the totality of the New Testament will include three things: a warning, an explanation, and a call.
新約聖書を眺めると、その伝道について3つのことが言われています。警告する、説明する、呼びかける。
Okay, number one, the warning.
一番目。
Okay, people.
注意の方。
はい、warning. Number one.People need to be made aware of their sin and warned of the consequences of sin.
その罪についてどのような結果がもたらされるかを気がつかせるということです。
Number two.
2番目。
Explanation. Evangelism will include an explanation of God's remedy for sin, that being the gospel.
で、その罪について神の対策を説明するということが含まれるわけです。2番目です。
Okay, number three.
3番目。
Call.
呼び出されるというか、呼ばれるとか。
Evangelism includes the clear call to repent, to turn from sin and to turn towards God and believe the gospel by faith.
その罪から、罪に背を向けて、神の方に戻って、そしてこの良い知らせを信じる信仰によって救われるという、これを呼びかけるということがあります。3番目。
Okay, so,
呼びかける。
So there you go. Okay, that is evangelism.
で、これが伝道です。
Okay, let's pray and we're going to have some time for questions afterwards. Okay.
で、祈りましょう。もう終わりました。ね、これ説明終わったんだから祈ってこれから Q&A に移ります。じゃあ祈りましょうか。
じゃあ。
ジョーク。
Now.I'm curious.
Just kidding.
Now that we've kind of really briefly defined the term, how many people here, I'm just curious, would consider themselves to be an evangelist?
ちょっと私興味あるんですけれども、ここで何人の方々が自分は伝道者だと思っておられるでしょうか？手を挙げて。
Okay, be honest.
正直に。
Okay, all four of you. Wonderful.
4人、5人。素晴らしい。
Now,You know, when I was asked, you know, first of all, you know, this idea of evangelism, it's interesting. In the Greek, the word translated evangelism or dendosha in Japanese is only seen three times in the New Testament.
この そのイヴァンジェリストっていうギリシャ語はですね、この日本語で伝道者っていうのは新約聖書の中に3回だけ登場します。3回だけ。
The first is in Acts chapter 21 verse 8. Philip is named as an evangelist.
で、フィリップという人が最初にこの人を伝道者だというふうに使徒の21章の8節で出てきます。
And in 2 Timothy 4:5, Paul exhorts Timothy to do the work of an evangelist.
それで第2テモテの4章の5節では、パウロがテモテ、あなたは伝道に励みなさいと言っています。
In Ephesians chapter 4, verse 11, we read that Christ himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers.
エペソの4章の11節では、イエス・キリストご自身が使徒、預言者、伝道者、牧者、教者を立てたと書いてあります。
So my point is, although Philip is the only person literally called an evangelist, he wasn't the only one called to evangelism.
ここで書いたのはピリピだけに言われたんですよ。ピリポだけに伝道者と。でもピリポだけが伝道者として呼び出されたわけじゃないのは明らかですよね。
Yeah, well, Joseph, you know, I really don't think that God's calling me to evangelism. No, not me.
Joseph, さん、ちょっと待ってよと、私は伝道に何か呼ばれたっていう覚えはないんですけれども、私じゃないわ。
Well, you know, when I was asked if I would actually teach this workshop, I actually laughed, thinking, "Me? I'm not an evangelist. What are you talking about?"
私がこのねワークショップをやってくださいって言われた時に、私がこの伝道について教えるのも私伝道者じゃないしって笑っちゃうよっていうふうに最初のリアクションはそういう感じでした。
That was my first reaction. So, you know, I understand.
だからわかります。皆さんが手を挙げないのその気持ちも。
But you see, that is because many of us, myself included, we often have this image of this huge crusade, thousands of people coming up, Billy Graham or something, Franklin Graham, one of these big evangelists. Or on the opposite, we see kind of this other guy on the streets, you know, with a bullhorn telling everybody, hey, you better turn and burn, suckers, come on. You
know. 皆さん、だいたい伝道者というと、ビリー・グラハムさんみたいな大きな大きなそのね、こういう集会を開いてる人とか、道に立って食い改めないと燃やされちゃうぞとか、なんかそういう感じの人たちを思い浮かべるんじゃないでしょうか。
Now, we need to understand that, you know, these common ideas we have seen and we have heard, okay, they're simply methods of evangelism.
で今皆さんがそれを考えているのはその方法論であって、皆さんがね、その伝道ということの方法論を思い浮かべるのであって、私たちは。その原則じゃないわけなんですよ。方法論を思い浮かべて、なんか伝道者って難しいわねと思っちゃうかもしれない。
Okay, the principles of evangelism, which I had already mentioned, will always remain the same. The methods of evangelism will change from person to person.
で、そのやり方というのは個人個人みんな違いますよね、伝道の仕方というのは。でも原則というのはいつも変わらないんですよ。
You know, some people think, hey, I'm going to go evangelize. I'm going to go and start inviting people to come to church.
である人たちは、そうだ、じゃあ私を伝道に行こうって、教会に人々を招こうっていうふうに言うかもしれません。
But I would define that more as outreach rather than evangelism.
でもそのそういう伝道というよりも、私たちはアウトリーチ、自分から出かけてってリーチしてるでしょ、届く、手を届かせようと。
We invite people to come to church in hopes that they would be evangelized.
で、私たちは人々を教会に招いたら、教会が伝道してくれるんじゃないかなっていうふうに期待してるわけです。
You know, the truth is that Jesus never stood out in the crowd and said, Hey, you bunch of sinners, you better go to church this Sunday.
で、イエス・キリストは、ね、皆さん外に行った時に、みんなここに行くと罪と食い改めなくちゃいけないから、次の日曜日から教会に行けって言ったわけじゃないんですよ。
Or Saturday.
Or 土曜日だからね、その当時、安息日だから。
You know, we never read of Jesus inviting anyone that was lost in this world to go to church.
で、その失われた人たちを最初にその教会に行けっていうふうにキリストはそのコミュニケーションしたんじゃないですよね、訴えかけたわけじゃないわけですよ。
But he did, on the other hand, tell his church to go into the world.
一方でっていうか、逆に教会が外に出てってキリストを伝えなさいと言われました。
Notice Mark chapter 16 verse 15, if you're taking notes.
マルコの16章15節。 ノートを取ってる人は16、15
and Jesus said to them, disciples, go into the world and preach the gospel to every creature.
イエスは彼にこう言われた、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。
Now, does that thought of sharing the gospel cause any one of us fear or anxiety?
外に出て福音を伝えるはなんか怖いとかなんかなんかやだなっていうふうに思ったりしますか
？Okay, hey, what if I said this to you? Let's change all the notes right now, okay? Why don't we say, hey, this is a workshop.
これワークショップなんだからこれ地図をもうあのノート見ないで。
So you know what? Let's go to work right now.
じゃあワークショップだからもうこれノートやめて。
Go outside and start preaching the gospel to every single person that we see.
でその駅前とかに行ってでもみんな伝道しよう今から。
Would that cause any of you a little anxiety?
そしたらなんかちょっと、ちょっと待ってよと思いませんか?
Would the mother say, oh, I gotta get my baby in the nursery?
まだナースリー、ベビーちゃんどうなるんだろうか?
Oh, I have to go to ごめんなさい。I mean, we start making some excuses.
私たちの仕事があるとか、いろいろ忙しいとか、いろいろってそう言って言い訳をします。
But why? You know, what's the problem?
なんでそういうふうになんかちょっと、ドキドキしちゃうというか、ちょっとテンション高くなっちゃうって。
I'll tell you what the problem is. The problem
問題は
is our flesh.
私たちの肉なんですよ。
And Jesus said, hey, you know, the spirit is willing, but the flesh is weak.
私たちのその霊は燃えていても、肉体は弱いとキリストは言われました。
Now, Jesus said, go, but our flesh says, no!
イエス・キリストは行きなさいって言うんだけれども私たちの肉は嫌だよって言うんですよ。
Jesus' great commission plus our great weakness equals a great problem.
もう一度言ってください。ごめんなさい。ちょっとロストした。イエス・キリストはその大宣教命令と私たちのその弱い、ね、この肉が大きな問題を生み出すんだと。そうだね。これでいいな。
But Jesus, of course, is the great problem solver.
しかしその大きな問題を解決するのがイエス・キリストです。
And of course, in Acts chapter 1, verse 8, he gives us the great solution.
使徒の一章の8節で素晴らしい解決をイエス・キリストは提示しています。
And some of you know by heart, Acts 1:8, but you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and Judea and Samaria and to Japan and to the ends of the earth.
聖霊があなた方に臨まれるときにあなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリア全土および地の果てまで日本まで私の証人となります。
You know, the empowering of the Holy Spirit is Jesus' great solution to our great weakness.
私たちの本当に弱い、その大いに弱いところの問題解決のために、その聖霊の力を与えてくださるわけなんです。
Okay, but how?
どうやって?
How are we to witness? How are we to share the gospel?
どうやってそのキリストを明かしするのか、どうやってその福音を分かち合うのか。
Now, do you remember what Jesus said to Peter and his brother Andrew when he called them to be disciples?
Yeah, 皆さん覚えてますか? アンドレとペテロを呼んだ時にキリストは何と言われたか?
Matthew chapter 4 verse 19, he said, follow me and I will make you fishers of men.
私についていけないからあなた方を人間を取る漁師にしてあげようというふうにキリストは言いました。
What is the point, or purpose, or goal of being a fisher of men?
この人間、漁師の目的とか目標とか、そのね、やることっていうのは一体何でしょう?
What do you think?
何でしょう?
Anybody?
この場合。
Catch fish. No, not fish.
この場合。
Thank you. To catch men.
そう、人間を取ることです。この場合の話。
And women.
それで女性も取る。
Okay. Now notice the process here. It's very simple.
で、このプロセスについて、この過程について見ていきましょう。
Okay. Jesus said, number one, follow me. That's a call to discipleship.
一番目に、ついてきなさい。この弟子とこれからするからついてきなさいと。
Okay. And number two,
二番目、
says he will make you fishers of men. That's a call to evangelism, folks.
神がイエス・キリストが私たちを人間を取る漁師にするんですよ。向こうがするんですよ。なるんじゃなくてするんですよ。神が、キリストが。
The purpose of discipleship is not just to learn how to fish, but to become fishers of men.
その弟子となる目的というのは、ただその釣りをする仕方を学ぶのではなくて、漁師になるという。ちょっと違いが分かりますかね、この違いね。ことなんですよ。
やっぱりジョセフ、you know, I don't like fishing.
だけど、ジョセフさん、私、釣りが嫌いなのよ。
I totally understand.
よくわかります。
When I was a kid, I hated fishing.
私が子供の頃、釣り大嫌いだったから。
You know, I had to, I'm talking literally right now, okay? Okay, I hated fishing. I had to get up very early in the morning while it was still dark.
まだ明るいも暗いの象徴ね、そんな時に起きなくちゃいけないわけでしょ、眠たいのに。
I had to go to some distant lake somewhere that was far away from my cartoons on TV.
私テレビ見てるんで、漫画見てるんで大好きなんで、そのテレビから離れて遠い遠いその湖かなんかに行かなくちゃいけないんですよ。
I had to carry all kinds of gear down to the water.
その釣り道具を持ってその湖の中に入っていかなくちゃいけない。
And I sometimes had to wait for hours and hours in hopes of getting just one little bite from a fish.
で、何時間も何時間も待ってやっとなんか、ね。この引っかかるというか。
I had to do all these things that really, honestly, I had absolutely no desire to do.
で、その頃の私はですね、そんなことをやって、本当正直に言いますけども、全く楽しくなかった。面白くなかった。
And after around the first 15 minutes, I was so bored. I would just take off and start looking for crabs and bugs or just anything else that would catch my attention.
最初の15分というのは、なんか違うもの、なんか虫を見てみたり、なんかサワガニを見てみたり、なんか全然魚と違うことばかり考えてたんですよ。
Yeah, I figured, hey, if I caught something, it'd be waiting for me when I got back.
で、そう、きっとなんかもし釣れるんだったら別にここのね場所から離れて戻ってきた時でも別に釣れるでしょうって。だってね、魚の方は待ってるわけでしょ。
なんか
そんな感じの考えを考えて
る。But it was, you know, it's much easier to just go to Yoshinoya and buy a side of fish. It's really cheap and it's good.
吉野家で鮭の朝食を買った方が早くない？
But you see, the problem is we can't purchase salvation now, can we?
でも私たちはその救いは購入することはできないんですよ。
So there are no shortcuts. There are no easy. There's no easy way around it. If we are to be fishers of men, then we must go fishing.
で、その救うにはなんか裏道をで行くとかなんかショートカットみたいなのないんですよ。その人を人間を取る漁師が釣りに行く以外ないんです。漁に行く以外ない。
Now, of course, there are those who really love to go fishing. They really enjoy the challenge of it.
ある人たちはなんか釣りが大好きですよね。何時間待ってても全然退屈しない。大好き。ある人たち。
The rewards to them that come from catching a fish are just well worth the sacrifice of time or anything else they have to make that one catch.
でただ一匹釣っただけでもその日が報われるというか、何時間何時間待ったその、ね、時間も投資した時間もそれ一匹釣るだけで報われてしまう、そういう感覚を持っている人たちもいます。
いや、Hey, Joseph, that's great for them, but personally, I just don't like fishing, sorry.
そういう人たちはいいよね、でも私はそんな人じゃないんだよという人たちもいるでしょう、この中には。
And that's totally fair, but may I ask, how many times have you actually gone fishing?
もちろんそれはそれでね、理解できますけれども、一つ質問したいのは、あなたは何回人間を取る釣りに行ったことがありますか？
You know, I heard statistics once that said 90 to 95% of professing Christians have never shared the gospel to anyone.
統計によるとですね、90% か 95% の自分はクリスチャンだという人たちが、一回も自分の信仰を他の人と分かち合ったことがないという統計があります。ある統計によると。
Okay, so if you're one of these statistics here today, you know, how do you know that you don't like fishing if you've never gone, never tried?
でもしあなたがその 90-95% の中に当てはまる人であれば、釣りに行ったことがないってことだから、釣りが好きかどうかも分からないじゃん。食べず嫌いじゃん。
Well, yeah, Joseph, you know what? I have tried and I just don't like it.
私まだね、やったこともない、トライしたこともないけど、私は嫌いなのが分かるんです。やったこともないのに。
Well, you realize there are many ways to catch fish,
right?魚を取るというのはいろんな取り方があるっていうことにも気がつきますよね、私たちね。ありますよね。
But seriously, what you tried? What type of fishing did you try?
どんな釣りをあなたは試したことがありますか。どんな種類の釣りを。
Perhaps there's another method for you.
いろんなメソッドってね、方法はいっぱいあるから。原則は一つだけど、方法はいっぱいある。
Like another method, okay? As I mentioned, I hated lake fishing when I was a kid. It was so boring to me.
皆さんにお勝ちだったように、私、子供の頃にその湖に行く釣りはもう本当に退屈で大嫌いだったんですよ。
But when I was about 34 years old, a friend of mine took me on a boat in the middle of the ocean for deep sea fishing.
34歳の時に友達が私をその海の海釣りに連れてってくれたんですよ。深い深いところに、ボートで。
And I loved every minute of it.
本当にそれ毎秒私はそれ大好きでした。もう大大大好き、海釣りが。
I sat there for hours and hours and didn't catch anything, and I loved every minute of it.
もちろん何時間も座って一匹も釣れないんだけれどもその釣りをものすごく楽しみました。
And then at last,
I got a bite. ついに釣れたんですよね、最後に。
And I struggled and I struggled and finally 釣れました。I pulled up a baby mako shark.
で、そのマコザメっていうのが釣れたんですよ、赤ちゃんの。
And we pulled it up and it was like, I'm, it was trying to bite us. Hurry, take the picture!
で、海にその船に引き上げたら、自分たち噛もうとして、ああ、わわわわって言って、これでこうやって、じゃあ、写真撮って早く。
It was so much fun. 楽しかった。
楽しかった。
めっちゃ。You know, I was so excited. You know, I'll never forget that experience. And I would love to go again. Anybody have a boat? Hey, I'm ready.
もし誰かこんな感じで船を持ってて海に行く人がいたら連れてってくれますか？いつでも行けますよ、私はって。
行きましょう。But my point is that there are many methods of fishing, but the principle will always be the same.
で、言いたいことは、釣り方にはいろんな種類があるけれども、原則は一つだということです。
And the principle is this, and it's very important.
で、その原則で大切なのは、
We are either fishers of men, or we are not.
原則は人間を取る漁師なのか、あなたが。いや、それとも漁師じゃないのか。それだけですね。漁師なんだろうか、あなたは。
You know, this conference is called Following Jesus, and inside I'm looking at all the speakers, they're all speaking about what? This is how to be a disciple.
でこの、カンファレンスのこれを見るとみんないろんな教える講師の人がいますけどもスピーカーがでみんな何を話しているかというと弟子になるってことを弟子になることですよね話してるの
How to be students.
どういうふうにキリストの生徒になるかっていう
Now, think about it like this.
こんなふうに考えてみてください
What do you suppose the point of someone going to school to learn a language or to learn about medicine or to learn about mechanics or anything else if that person had zero intention to ever apply what they are learning in class to their life?
誰かが学校に行ったとします。ね、皆さん学校に行ったとします。で、言語を学んだりね、なんか他の外国語を、あの医療のね、ことを学んだり、医者になるために。でも、せっかくいろんなことを学んだんだけれども、一回もそれを適用しないっていうか、実践しないっていう、そんなことありえないですよね。
In the same way as disciples of Jesus, we are not called to just learn about what we're learning about fishing and so forth. We're called to put to practice that what we're learning in our lives.
私たち学んだのであれば、イエス・キリストの弟子として、でそれを実践することも求められているんじゃないでしょうか。
And that's why James chapter 1:22, he says, But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves.
で、ヤコブはこう言ってます。また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。ヤコブ 1:22。
Now, if you don't like certain methods of fishing, that's totally okay, I understand, but I would challenge you today to pray that God would either change your heart or put on your heart a new method that you might enjoy.
もし そのあなたがある、ね、方法で伝道するってことはあまり好きじゃないってことは全く理解できます。私はじゃあ神に私の心を変えてくださいとか違うやり方釣りのやり方を与えてくださいっていうふうに祈ればいいんじゃないでしょうか。
Well, you know, hey Joseph, do you have any methods you might suggest? You know, this is a workshop, you know.
そのワークショップだからもっと違うやり方を教えてください。やり方をね。Joseph, 教えて。
Yes, I do, but you know, I realize that, of course, but I share, you know, I want to share this one little example before I focus on anything else.
で、もちろんそれわかるんですけれども、言いたいことも、でも、そのこれから話すことを前に、一つだけのこと、大切なことを皆さんに分かち合いたいんですよ。
Okay, you know, several years ago, I used to be a youth pastor in California, and I would attend an annual youth leaders conference.
何年か前に私はカリフォルニアの教会でユースパスターをしていました。で、そのカルバチャペルの中でユースパスターのカンファレンスだったので、そこに毎年出てました。
You know, and every conference, they would have a special session or workshop just like this that really focused on discipling teenagers.
で、そのワークショップ、そのね、あの、ユースパスターズカンファレンスみたいな中でワークショップがあって、ティーネイジャーにどうやってキリストを伝えるかっていうようなワークショップがあったんですよ。
You know, the interesting thing I noticed after going each and every year was that all the methods changed every year.
で毎年講師によってその方法言う方法は全部違うんですよ。それに気がつきました。毎回出てて。
The biblical principles of discipleship would generally remain the same, but the methods would always be different.
もちろん原則はいつも同じなんですけれども、方法論は毎回違うんですよ。言ってることは。
And why is that? Well, because the ministries were different.
なんでかというと、そのそれぞれの教会やってるミニストリーが違うからですよ。
The pastors, the youth leaders, the location, the facilities, the budget, the dynamics, the people they're ministering to, everything, all the dynamics were different.
ユースパスターのパーソナリティも違えば、その教会のサイズも違えば、そこの予算も違えば、そのロケーション、どういうところにその教会があるかところも違えば、そういうことによって、その方法論は全部変わってくるわけです。
You know, I remember this one particular session. He was a young, real hip kind of guy. He was teaching all of the youth pastors in the session on how to disciple young kids.
すごいなんかヒップっていうのはかっこいいっていうね。先端行ってるみたいなお兄ちゃんがいて、お兄ちゃんのユースパスターがいて、でその人がどうやってそのティーネージにユースにね、キリストを伝えたらいいかっていうことを教えてました。ある。
And he's saying we need to understand the youth. We need to immerse ourselves into their culture.
で、私たちはそのティーネージにもうその理解しなくちゃいけないと、彼らの文化に私たちを染み込むというか、彼らのその文化に飛び込んでって、もうどっぷりと使う必要があるというふうに言ってました。
Okay, that meant we had to hang out with them, and we had to know the games that they played, and the movies that they watched, and the rap music that they liked to listen to, and the slang that they liked to use.
彼らがそのやつ聞いてる音楽を聞き、映画を見、ゲームをやり、スラングを覚え、ラップのミュージックを歌いみたいな、そういう風にしなくちゃならないんだみたいなこと言ってたんですよ。
Well, afterwards, like we're going to have here is going to be question and answers, right?
で、私たちこの後で Q&A やりますよね。
And one of a friend of mine, he raised his hand and he said, yeah, I have a question.
で、ジョセフの友達が手を挙げました。で、質問があるって、その Q&A の時に。
He said, listen, I'm over 40 years old and I hate rap music.
で、彼は何て言ったかというと、私40歳超えてるし、ラップ大嫌いだしって言いました。
And the younger pastor, he replied,Yeah, you know what? You're right. You know, they'll smell you coming a mile away. You can't fake it.
で、この一瞬このね講師が立ち止まって若い講師が、確かにそうだねって。あなたはそういうふうにいや、ね、なんていうの作ろうことができないっていうか、格好つけることもできないよねって。あなたの匂いを40歳以上の匂いをもう1マイルね何キロ前先から嗅ぎ取るよね彼らはって言いました。
In other words, that my pastor back in East LA, he used to tell me all the time. He said, "Hey, man, be who you is, man. Be who you is. You simply have to be yourself."
これはパンチョさんですね。 あの彼の牧師パンチョさんがね、なんて言ったかというと、お前自分でいいんだよ、自分でいろよ、自分でっていう。他に何があるんだよ、自分しかないだろうっていう、そういう感じで言われて。
いや、ちょっと待って。But I share this because I don't want anyone to disqualify themselves from evangelical ministry by way of comparison.
で私たちは誰もがなんか資格がないって、資格はもともとないんだけど、そんなのみんなこれね、もう自分たちができないと思ってほしくないんですよ。その他の人と比べて自分はできないなんていう、そういう考え方に陥ってほしくない。
You know, the methods that have worked for me may not necessarily work well for you, especially if you're a girl.
でも私にがうまくいく方法はあなたにうまくいくと限らない、特に女性のあなたには。
For example, as some of you may remember many 昔 long time ago, right? It was, I used to have a very effective lure, okay, that I used to use to go catching fish. It was a long, long beard that used to be my future home over I was hoping for.
But, 昔の私を知ってる人は覚えてますかね、私がこういうふうになんか輪ゴムでずっとこうやってさ、こんなミミズみたいなヒゲやってたじゃん。で、こうやってこうやってやると、こうやってやるとあったじゃない、ね。それがずっと伸びたら、ずっとこっち側から今、ハゲたのをこうやって隠そうと思ってたのに。わかりますか、言ってること。
That was my goal.
私のこれが目標だったんです。こうなるのがね。
はい、
もうちょっとだったのに。
Now, you know, I would put these little、rubber bands around it, and I'd get really long belts right here.
ここまでだよ。すごいだろ。
And it's really long. And it would look like a long, long worm almost.
本当に長いミミズみたいになったんだぞ。
Who remembers that thing?
Oh, what is
that? Oh, God. That's crushy. But it was like this long worm, right?It was kind of scary.
ちょっと怖いよね。
Well, you know, basically, when I got married, my wife cut my beard off on our wedding day at the ceremony.
So, I'm a witness.
Yeah,
I was there. I was there. 奥さんがですね、エイミーさんがハサミを持ってきて花嫁のドレス着て、でみんなの前でですね、結婚式の最中に。切られたんです。貯金と。
And as much as I complained and begged her not to, she just simply said, "Hey, you're just going to have to figure out another way to evangelize." And that was literally the end of it.
で、もう何を、まあ、奥さんが言うかとエミさんが言うと、もうこの方法はやめなさいと。ね、立派な大人なんだから、あんなこと言わないね。でも違う、つまり違う方法を探しなさいと言われたわけです。
Now, you don't understand. I mean, I would just come, especially Japan. I come to Japan, I stand there,
そうね。
And people look at my beard.
そう。And then, ものすごい有効だったからね。
And then I just wiggle like this. And wiggle.
日本でみんな見るんですよ。
And they would literally come up to me and want to feel it and take pictures with me and all these things.
で、こうやって触って写真を一緒に撮ってもらうみたいなね。
Okay. And I say, Chizo, tell about Jesus.
で、本当に Chizo, イエス・キリストに分かっちゃうみたいな。そういう感じだったんです。
Or I give him a track, or I do something.
トラックをあげるとか。それが私の方法でした。女性はできないね。
Well,When I moved to Tokyo,
東京に移った時に、
and with my wife Amy,
Amy と一緒に、
Pastor Travis,
Travis さんが、
he gave us some real good evangelical advice that he said worked really well for him.
で、彼にとってとってもうまい方法を私に伝授してくれました。
He said, "Hey man, if you want to evangelize, make babies."
ジョセフ、もし伝道したいんだったら赤ちゃん作れよ。そう言いました。
That's what he said. And you know, to be honest with you, our babies have opened up some real amazing doors of opportunity to share Jesus.
それは確かに私は認めるんですけども、赤ちゃんは持ってると、赤ちゃんにいると、他の人たちと関わっていくでしょう。それでなんかものすごいドアが開かれたんですよ。
But, you know, I say this because, you know, these are just personal methods. Obviously, personal methods that obviously might not apply to everybody in here.
でもちろんこのやり方っていうのは個人的なやり方だからここにいらっしゃる全員に適用できる当てはまるとは限りません。
You know, now let me just be a little honest with you. As I mentioned earlier, I don't feel like an evangelist. I don't feel like I have the gift of evangelism.
私正直に言いますけど、私がその伝道の賜物を持っているというふうには思えないんですよ。自分でそうに感じないです。
Especially since Amy cut my beard off.
特にエミーが私の心のひげを切った後はもうなんか力が失せたみたいな。
But literally, seriously, I just want to be available.
ただ今この一言に専念しているというのは何事でも主が望まれることにその準備してやろうとやりますよとアベラブルというのは何でもござれという感じですからやりましょうという感じ。
So what that means is I need to be ready.
もう私は準備ができてる準備が心の準備ができてるみたいなそういう思いを今は持っています。
You know, Paul exhorted Timothy to preach the word, be ready in season and out of season, 2 Timothy 4:2.
第二テモテの二章の9、第二テモテの4の9に、時が良くても悪くても、時が良くても悪くても、時が良くても悪くても、その御言葉を述べ伝えなさい。伝道しなさい。その心の準備を持ってなさいっていうふうに言ってるわけです。
But how are we to be ready in this area of evangelism?
じゃあどうやってこの心の準備をその伝道っていう面において持ったらいいんでしょう?
Well, as we read in Acts chapter 1 verse 9, Jesus promised we would be empowered by the Holy Spirit to be witnesses.
その使徒の一章の9節では聖霊が来られてその力を受けるときにあなた方は私の証人となるというふうにキリストは言われました。
Think that the Holy Spirit is not willing and ready to help us with whatever task God may be preparing for us to do?
聖霊という方は私たちがその神の、ね、どんな働きであれ神の働きをやるように私たちを整えてくださることを助けてくださるんですよね聖霊は聖霊ってそういう方ですよね
Of course he is ready but we're the ones that are hardly ever ready
聖霊は私たちにいつでも準備できているわけですあなたを整えるというかあなたを弟子とするというかあなたを漁師にするというのをいつでもやりますよっていうふうに聖霊の方で準備ができてますけれども私たちは準備ができているでしょうか
How come?
でなんでできてないんでしょうか
Perhaps
なぜなら
we have not because we ask not.
なぜなら多分そうなってないのはあなたが神に頼んでないからです求めてないからです、
yeah.
お願いしたことがないからです
Notice what Jesus said in regards to asking for the Holy Spirit
で聖霊についてキリストはその求めるということについてどう言われたんでしたっけLuke chapter 11, verse 9 through 10. Luke の11章の9節から10節にこう書いてあります。
So I say to you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. Verse 9 and 10.
私はあなた方に言います。求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。そうすれば見つかります。叩きなさい。そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。
Now, in regards to our topic of evangelism, wouldn't you agree that we need help from the Holy Spirit?
この伝道についてですが、皆さん、聖霊の助けが必要であることに同意されますか
Who agrees?
同意されるか
Okay, right?
よかったよかった
Absolutely
それもう絶対そうですよね
If we desire to be spiritually ready evangelically and we really need you know, if that's our desire then we need to be ready to ask and to seek and to knock
もしそれが皆さんの同意であるのであれば、私たちはいつも求めて探してノックするということにおいて、いつでもやりますよっていう感じに、準備できてますよって感じになる必要があるんじゃないでしょうか。
Okay, but not just in evangelism, but really any task that the Lord may have for us, right?
ただ伝道だけじゃなくて、ね、主が私たちに求められる働き、すべてにおいてそのように準備する必要があるんじゃないでしょうか。
Okay, you know, in the Greek, these terms, ask, seek, and knock, they're in the perfect tense.
そのギリシャ語ではこの求め、探し、ノックするっていうのは現在完了形の継続で書かれてるんです。
So properly translated would mean keep on asking, keep on seeking, keep on knocking.
その求め続けなさい、探し続けなさい、ノックし続けなさいになってるんです。
We are to continually ask for the Holy Spirit's leading and guiding and power in our personal prayers.
聖霊に私たちは導いてください、案内してください。力を与えてくださいというふうにいつも願う必要があります。
I think it was mentioned earlier, but the word ask means to beg, to implore, to beseech.
その求めるというのは、こうっていうかですね、こう、こじきのこうね。で、懇願するとか、嘆願するという意味です。
Okay, so we come in a sense as beggars because we have nothing to offer God.
だからその乞食という言葉が成立するわけです。私たちの中から神にその捧げることができるも何一つないわけですから、内側から。
Okay, as Jesus said, hey, and it's so true. Apart from me, you can do nothing.
私を離れてはあなた方は何一つすることはできませんと言いました。
Okay, and this is an interesting acronym that works really well in English. You know, ask. A S K.
A S K.ASK 覚えた
?Ask
みんな言うか ASK ASK 大丈夫だ
And of course the acronym is the first one is A for ask
A は ask ですよ
Okay and that's what I just spoke of But the next one is S and that is what? Seek
Seek だから S だね Seek 始まってるよね
Okay we need to seek opportunities to be used by God
そう私たちは神に使われるその機会を探すんじゃないですか。
Okay, throughout our day, wherever we go, whatever we're doing.
どういうことしてても。
You know, I would hate to know how many opportunities that I had missed out on because I was too caught up in my own self-centered world to even notice if a door had an opportunity was open for me and he had prepared for me.
強くできるかな長かったのかな頑張りましょう、私はね後悔してるんですよ何度も何度もその機会がを失ったこと私の自分中心の世界の中で私はいたので神の言うこと聞けないからね神中心じゃないから自分中心だったからそれで神が本来与えてくださった機会をみすみす見過ごしていることが何度もあったということを今になって後悔しています
We are to ASK Ask Seek and K is for
K は何ですかノックですねこれで ask なんですよ。日本人はあまり関係ない。ごめんね。
ごめんね。
ごめんね。
頑張って英語を
勉強する。ask。
We are to ask, seek, and knock,
knock
on those doors of opportunity when we see them.
だからもしそこでそういう機会が与えられたら探して、今度はその人をノックする必要がありますよね。
We're not to be afraid.
私たちはもうその時に機会が与えられたんだったらそこで恐れる必要はないはずです。神から来ているわけです。
And now, I realize that's easier said than done.
これは言うが、言うになんだっけ、優しくて、行うのに難しい。もっと言い方あるけれども、忘れちゃった。はい。
Okay, as I mentioned, I don't consider myself an evangelist, okay? If anything, I often follow after the evangelical example of Jonah.
私はですね、ヨナのその伝道の模範に、模範伝道の模範、それを思い浮かべます。
Okay, I oftentimes find myself doubting and fighting against the Lord rather than simply trusting and obeying.
でただその素朴に主を信頼してついていくんじゃなくて、なんか疑ったり恐れたり葛藤したりして、なんか主についていくのもたもたしたりする時が多々あるわけなん
です。And I doubt that I'm alone. Is there anyone in here willing to admit that they feel the same sometimes?
そういうふうに感じるのは私だけでしょうか。皆さん喜んでそのことを認めることができるのはこの会場の中にいないんでしょうか。
Anybody?
Okay, all two of you. 2人だけですか。皆さんもうみんないつでも大丈夫なんですか。はい、私も手を挙げましたけども、3人。
Now, have you ever been somewhere, for example, 例えば、have you ever been somewhere、doing something when all of a sudden you just felt Jesus was telling you, hey, look, there's an open door, go over and start knocking?
たまにですけど、たまにかわからないけど、あなたの心に訴えかけて、主がここにドアが開かれるから行きなさいっていうような感覚を感じたことがないでしょうか、皆さん。
And you think to yourself,well, you know, maybe I should just keep praying a little more.
で、主にそういうなんか言われて、聖霊が私の心に語りかけるのもうちょっと祈ってみますとか言ったりしないでしょうか。
And the next thing you know, the door is shut. Too late. You missed the train. Too bad. So sad.
で、その祈ってる最中でもたもたして祈ってる時に、そのドアが電車のドアが閉まってしまって、その電車はもう出発してしまって、なんて悲しいことでしょうか。
And sometimes we actually feel convicted. Oh, I should have said something.
で、その時に何か聖霊が示して、あ、やっぱりこう言っとけばよかったなっていうふうにものすごい後悔するというか、確かにこれは神からだったっていうふうに感じたりする時がないでしょうか。
And sometimes we just kind of try to justify and say, oh, well, I guess, you know, God didn't want me to go through that door because he didn't leave it open forever.
で、私だってこういうふうに言い訳するわけですよ。これは神から与えたものじゃないって、もし神から与えられたんだったら永遠にそのドアは開いてるはずだもんとか言って、そういうふうに言い訳したりしないでしょうか。
Well, that could be true, but more than likely, as the saying goes, if you snooze, you lose.
で、その、もちろんそれ言えてる時もあるかもしれないけれども、でも、あなたは眠ったら負けちゃうっていう、これね、あまり眠ったら言い換えてうたた寝してると負けてしまうっていう、文字通りに通訳すると。そういう感じ、もう勝手に想像して。
I like the challenge,
too. キヨがいたら、ちゃんと言ってくれるけどね。
Hey, but Joseph, you know, I don't.Have a lot of time to share with people that I just happen to meet through passing, you know? Come on. It's a busy world.
でも私は忙しいんだから、もう行ったり来たりしてるんだから、もうそんな暇なんかないんだというふうに言い訳する人もいるかもしれません。
And you know what? I agree. I agree 100%. I believe more often than not, you know, the opportunities come and go really fast, and if we're not seriously looking or happen to blink, okay, we may miss it.
私たち忙しいので、本当に注意深く、この主からのそのチャンスをなんか探していなければ、もう一瞬の出来事ですから、そういうのっていうのは。もうそこでもうすぐにやり過ごして、もうその機会を見失ってしまうっていうことが起こるわけです。
But let me ask you this.
これを聞きたい、皆さん。
How long does it take to say, どうぞ。
でこのどうぞって渡すのに何分かかりますか、
okay.
何秒
Come on, let's time it. Ready?
どうぞ。
どうぞ。
何秒
There you go. Right? Now, I personally always try to have something in my wallet, my back pocket, ready to go at a moment's notice.
で私はいつもそのタイミング、神からのタイミングを見逃すまいと、私のその財布の中やその後ろのポケットの中にトラックとかいろんなものが入ってるわけですよ。カードとか。
That's right. Be more specific, like a card or a track. I have it right. Who wants to? Does anybody want to see my? I'll show you right now.
見せましょうか。
Okay, look at it.
見せますよ。
So I see you on the other train.
ほら、その電車の中でなんか知り合った人とか。
あ、こんにちは。
こんにちは。
どこから？アメリカから。
ですって。こんな感じですって。
And oh, oh, you know what? Here.
ほら、ちょっと、
Oh, the train is coming. I gotta go. Oh, you
don't know. これどうぞ。これどうぞ。3秒。
Okay, どうぞ。So it's my business card. That's it.
これ私のビジネスカード。
Take a picture. Take my website. Okay. Okay, it's just.There's stuff on there. I want to make connections with people.
で、そのようにして人との関わりをつけているわけなんですよ。
Now, what if I have a little more time?
で、もしもっと時間があったとしたらどうでしょう?
Oh, this is my favorite. I've been doing this for years.
で、これは私がね、大好きです。
Now, this one, anybody?
これ知ってますか?
Oh, which one's bigger?
でどっち大きいやつです。
どっちが大きい?
どっち大きい?
どっち大きい?
どっち大きい? 右左行ってください。
ピンクで
しょ? ピンクですね。
Oh, ready?
ピンクですか?
1、2、3。 え?なんで?
なんで? どっちが大きい? マジックだ。怖い。
ピンク?違うね。
違う。今度はブルーですね。
あ、お、ごめんなさい。時間ない。どうぞ。
どうぞ。それで渡す。それで渡す。
And of course, on the back,
その後ろには何が書いてあるか
Matthew 11,
Come to me, all your heavy laden burden, I will give you rest. もしあなたが疲れている思いを持っているのは私のもとに来なさい。私があなたを休ませてあげようが書いてあります。
This side says, hey, God has an amazing plan and purpose for your life.
神は素晴らしい目的をあなたの人生とあなたに対して持っておられるということが書いてあります。
With our website, of course.
で、それとウェブサイトのね、そのアドレスと。
You know, and I just, this is my preferred method of scattering seeds wherever I go.
その種をまくっていうこの私のやり方なんですよ。
And you know, this is some, I'm sorry.
ごめん。
And this is something that I have never seen on the floor.
で、このやつに関して、どっち大きいに関しては捨てたところを見たことない今まで、人が。
The original thing, I can't take credit, it was something in America.
これ私のおかげで、私が発明したわけじゃないんですよ。これ
And they were like, this big, this big old card.
で、これをね、大きいのがあるんです、アメリカで。
With a huge gospel track on both sides.
で、両方ともそのトラクトが書いてあるんですよ、表も裏もね。
So I custom mine, have it ready at all times.
だからいつでも準備をしてるんです。
But again, that's just a method. That's just a preferred method.
これもう一回言いますけど、これは方法論だからね。
That works for me.
これ私がうまくいくやつで、あなたにうまくいくとは限らない。
And that's what I want to encourage you with. Is to find a method of fishing that works for you.
だからあなたにとってうまくいくやり方を考えてください。てか求めてください。
Mm. Now, of course, we don't ever want to go before the Lord in our own strength and try to do anything that He's not calling us to do.
神は私たちに神がねやれっていうこと以外ね、あなたの力で神がやれっていうことのその線よりももっと、ね、自分の力で前に出ることを神は進めてないですよね。そういうふうには言われてないですよ。神が言われてる後についていかなきゃいけないから、神よりも先走ってはならないでしょ。
But we don't want to be spiritually KY either or clueless either, do we?
同時に霊的な KY もまずいじゃん。ジャンとか言い始めたから、あとで聞かれたらまずい。まずいではございませんか。
So we need to pray and ask God to help us and be more sensitive to His perfect will and leading and guiding His perfect timing for everything we do for Him.
神に求めて霊的にも敏感になって、神があなたにその場でやりなさいということに対して敏感になる必要があります。
You know, one time I was at Starbucks studying on my computer.
私はスタバに行ってパソコン叩いてたんですよ。
And you know, as you guys know, at Starbucks or like on the train, you know, you just pretend the person next to you doesn't exist.
スタバとか分かるでしょ、電車とかでさ、あたかも隣の人が存在しないみたいに私たちは、なんていうかそういう態度でいるじゃないですか。
Yeah, that's the cultural norm, I understand.
それは文化のその、ね、ノーマルだから、理解しますと。
Well, I was sitting there and, you know, typing away, and someone came and sat next to me.
で、私がタイプしてたら、隣に人が座りました。
But, you know, I don't know about you, but for me, as I believe, God schedules divine appointments for us. And I often think, you know, maybe God wants me to, you know, talk to this person next to me. Maybe it's a divine appointment.
で、私は時々思うわけなんで、これはひょっとしたら神から送られてるチャンスなんじゃないかな。神の設備の中で、神のタイムスケジュールの中でこれは動いてるんじゃないだろうかみたいな感じでなんかぐるぐるする時あるんですけど、あなたはどうでしょうか。
And so there I was, you know, typing, really just battling with the thoughts.
で、それでこうやって、多分どうなんだろうかって言って、この頭の中でぐるぐるしてるわけなんです
よ。Should I say anything? こんにちは。Nothing else.
こんにちはって言おうかな。どうしようかな。なんて言えばいいんだろうかな。
And I was leaning more on not.
で、そうだ。もうやめとこうっていう方に傾いたんですよ。その考えの中で、思いの中で。
And right when I'm leaning, I think not.
でもやめようかなって思ったときに、
I'm not kidding you, but you see this necklace?
これ冗談じゃなくて、
I used to have one just like it.
このプカシェルみたいなの、プカシェルって
言うと、It's just a bead necklace.
プカシェルみたいな。ネックレスね、ネックレス。これだ。
I used to have one just like it.
こういうみたいなのが以前同じようなの持ってたんですよ。
Because right then and there, without touching it, without doing anything,
何もしなかったんだけど、何も触ってないでしょ。
I don't think so.
いや、そう、いや、やめとこう。これがフワーンって言って、
The necklace just fell apart. I didn't move or nothing. It just fell apart.
何もフワーンって言って、そう散らばっちゃったんですよ。バラバラバラ。
Beads were everywhere. And this person next to me starts not picking them up for me.
隣の人が一緒に拾ってくれたんですよ。
大丈夫
って言って手伝ってくれたんですよ。
おー、親切ですね。ありがとうございます。
ですって。
God opened the door.
で、神が私にドアを開いてください。
To share Jesus with us.
イエス・キリストを彼に分かっちゃったんです
よ。Now I didn't have to sit there and pray about it any longer.
で、私はもっと祈るべきだったんでしょうけど、でもそうじゃなかったんですよね、その時は。
Okay, God opened the door. Obviously opened the door, and it was time for me to go through it.
で、神が明らかにそのドアを開いてくださったんだから、私はそのドアを通り抜ける、歩き抜けるだけですよね。
There's no doubt in my mind that God, you know, was trying to get my attention, and He broke my necklace to get my attention.
でもこれやらないかなと思った時に、神が私の注意を引いてくれたくださったんです。このプカシェルがバラバラになる事件で。
And I just hope He doesn't have to break anything else to get my attention.
でもこれ以上なんかね、私の持ってるものを壊して私の注意を引くなんていうことがないようには願っていますけれども。
Okay, now just a real quick example. I see Atsuko over here. Atsuko, raise your hand.
Atsuko, 手を挙げてください。
Atsuko, and, oh, that, oh, the, sorry, the other Atsuko, sorry.
But, Atsuko, 二人いるから。
Sorry, ごめんなさい。Atsuko's from our fellowship.
私の、あの、ま、フェローシップから、フェローシップから来た人、ワーシップリーダー。
And there's another girl that's here, conference just last weekend, they went to China.
で、その、このカンファレンスの前に中国に行ったそうです、彼らが。
And I'll probably mess this story up because she just told me about it.
で、これ、あの、もしかしたら彼、彼女が行ったこと正確に知らないかもしれないけど、上海に行った。
They were in Shanghai, and you know, they were there, and they're just kind of doing some sightseeing, and they prayed.
観光してるんです、上海
で。They prayed, God, Lord, if it's, you know,If it's your will, why don't you, maybe you can open the door for us to share the gospel with somebody.
で、彼は彼女で祈ったそうです。Right? もし主はあなたがね、望まれるんだったら、誰かにそのキリストを分かち合うことができる機会を与えてくださいませんか?
I understand, they're China.
彼らは中国にいるんです。
Both of them speak really good English.
英語を喋るんですけど、彼らは。
Okay, so they're talking, preaching the gospel, sharing the gospel with somebody that either spoke English or Japanese.
で、英語が、日本語しか喋れないわけだけども。
Well, lo and behold, they're talking, and some Nihonjin, you're speaking Japanese!
で、日本語で話してたら、なんかある日本人の人が来て、ああ、日本語しゃべらすんですね、って近寄ってきたそうです。
And he had lost his passport and was stuck in China!
で、この男性は、パスポートをなく紛失して、中国に足止めを食らっていた。
And so they said, oh, we'll help you!
したら、じゃあ私たちがあのお手伝いできることありますか?
And in the process, they're sharing Jesus with him.
でそのお手伝いしている中で英語でね通訳みたいな人でその中でイエス・キリストを分かっちゃうことができました。
They're wondering why they were so nice to him.
でなんでそのね彼はこの人たちこんな親切なの。
So they read him in the Bible the story of the Good Samaritan.
でなんで親切なのって言ったら良きサマリア人の話を聖書からまたすることができたそうです。
And the guy's going, oh, びっくりした。I didn't know that was in there.
で物語がこの聖書の中にあるんだって。この人は言いました。
Oh, that's not it. Afterwards, they took him to a Japanese church.
で、その後に、この人、この男性を日本人教会、上海にある、連れてったそうです。
We have not because we ask not.
なんで私たちは持ってないのか、それを頼んでないからですね、神にね。求めてないからですね。
Now again, you know, I realize it could be very scary to share our faith with others.
でもちろん私たちが他の人と一緒に他の人に信仰を分かち合うっていうのは怖いっていうのは認めます怖いもん。
And we negatively kind of think to ourselves, ah, what if they reject the things I share?
でもし私が分かっちゃったことを彼らが否定したらどうしようと思ったりします。
But perhaps we should look on the positive, potentially positive outcome, and that is, hey, what if they accept the things I share?
でももうちょっと、ちょっとその辺は肯定的に考えた方がいいんですよ。もし彼らが受け入れたらどうしようって。
Well,Okay, Joseph, you know, I understand, but seriously, I just have no idea what to share or how to share it.
Joseph, 分かった、そこまでは分かったけど、でも私は何をどのように分かち合ったりのか分かんないのよね。
Well, in Acts chapter 4, we read of the Apostle Peter and John when they were threatened by the Sanhedrin, the Jewish High Supreme Court there, to never speak in the name or teach in the name of Jesus ever again.
そのペテロとヨハネがサンハドリンの会議に呼ばれてもうきつく言い渡されたのがもう二度とイエス・キリストの皆をここで語ってはならないというふうに脅されたと書いてあります。
Acts chapter 4, 19
to 20. 4-19
We read, but Peter and John answered and said to them, whether it is right in the sight of God to listen to you more than to God you judge, for we cannot but speakThe things which we have seen and heard.
ペテロとヨハネは彼らに答えていった。4-19。神に従うよりあなた方に従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分の見たことをまた聞いたことを話さないわけにはいきません。
You know, for those of you who feel like you don't know how to share your faith, well, you know what? This is a real great place to start.
どういうふうにあなたの信仰を分かち合ったらいいか、これは素晴らしい出発点ですよね。ここから始まるんですよ、すべては。どのように、何を分かち合うのか。
Don't ever let what you don't know keep you from sharing what you do know.
知らないことを分かち合うのをやめて、知っていることを分かち合ったらいいんじゃないでしょうか。
What have you heard?
何をあなたは聞きましたか
What have you seen?
何を見ましたかキリストのね。
I don't know about you, but I have heard the word of God.
あなたのことは分かんないけど、私は神の言葉を聞いたことがあるんですよ。
And I have seen the effects that has had upon my life.
で、この神の言葉を聞いて、私の人生が変えられたということを私は体験したんですよ。
And that is something a Christian should be able to know how to share more than anyone else in the whole world.
これを書くことに関してクリスチャンは他の誰よりも世の中の、もっとその分かち合うことができるはずですよ。
Sharing our testimony is always a great personal bridge to sharing the gospel.
そう、自分が何を聞いてどう変わったかっていうこの個人的なそのなんていうか証みたいのをそのするっていうのはその次に。語る分かち合う福音の素晴らしいブリッジですよ。架け橋です。
What was our life like before we had Christ?
私がキリストに出会う前はどんな感じだったでしょう、私たちは。
Now, how do we come to faith in Christ?
どういうふうにキリストを信じたんでしょう、私とあなたは。
How has faith in Christ affected your life?
そのキリストを信じることによってあなたの人生はどのように変わったんでしょうか。
But Joseph, you know, how do I begin? You know, how do I start? How will I know what to say?
どういうふうに言ったら、何を言ったんだろうか、何をどこから始めたらいいんだろうか、ジョセフ。
You know what? Where there is a will, there is a way. We just need to pray.
もしあなたにそれをやりたいっていう意思があるのであれば、道は開かれますよ。
But listen, if we have no will, we won't pray, and there will be no way.
もしあなたにそういう意志がないんだったら道は開かれないし、どこにも進みようがないですよ。求めることもないから。
Hey, do you remember when you first learned how to ride the bike? Do you remember that far back?
皆さんが自転車に乗るの一番最初になんかね、練習した時のことを覚えてらっしゃいますか子供の頃。
Did you get the instruction manual and learn how to ride the bike for dummies? Did you read that book? No.
その間抜けがどういうふうに自転車を漕いだらいいかって取説を読んだことはありますか。そんなのを読んでからなんか漕ぐんでしょうかね。間抜けが自転車の漕ぎ方とか、間抜けそういうそんな取説ないし。
Okay, did you really start highlighting key points and paragraphs?
そうか。こうやって右からか左からかとかってハイライトで塗るってそんなことやってから自転車漕いだわけじゃないですよね。私たちは。
No, you just got on and started the pedals.
でとにかく乗っかってとにかくペダル漕ぎ始めたんですよ。
Okay, perhaps you had had some training wheels or someone to be right there to help you balance and give you a push.
でもしかしたらその補助輪がついてたかもしれないし、お父さんお母さんの後ろから支えてくれて漕ぎ出したかもしれないけれども、バランス取るために。
However, if you refuse to get on, you will never have learned.
でももしそこのサドルの上に乗らないよっていうふうに言ったら、決して漕ぎ方は覚えないですよ。
And I believe it's no different with evangelism.
これは伝道も全く同じですよ。
We just need to pray and ask God to show us the way.
祈って求めてどういうふうにやったらいいですかというふうに神ご自身にあなたが尋ねなければ何も始まらない。
We'll do our best and let God do the rest.
で私たちはそのでやることちっちゃなことのベストを尽くしたらのそこから先のことは神がやってくださいますよ。
Okay, I remember when I had just barely became a Christian and I was attending my father's funeral.
私はですね、クリスチャンになりたての頃に、私のグランパ、
my grandfather.
おじいさんの葬儀に出席しました。
Okay. And I was just a baby Christian, barely.
私はもう、クリスチャンになりたての頃です。ベビークリスチャン。
And standing there next to me was my little sister Tina.
私の隣に私のティナっていう妹が立っていました。
And she wasn't a Christian.
彼女はクリスチャンじゃなかったんですよ、その時。
She didn't want to be a Christian.
でもうクリスチャンじゃないもんかっていう。
And as we were looking down there at my grandfather's grave,
で私のその下を見るとおじいちゃんのそのおかんっていうかあってお墓があって。
She said, "That's it. That's where we're going to end up."
これそう言ったんですよ。もうこれでおしまいだ。ねみんなここにこうやって墓の中に入るんだ。
At that point, I quickly replied, "Well, hey, that may be where you're going to end up, but not me, sister. You better look up. I'm going to be in heaven."
で私は。お前はそうかもしれないけど、俺は違うよって、俺はここで終わらないよって、私は天国に行くんだからっていうふうに彼女に言いました。
Just as Jesus promised.
で、ただキリストが約束された通り。
John 11:26.
ヨハネの11章の26節。
And whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this?
生きている私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか？
Do you believe this?
このことを信じますか？
Well, I believed it, and I shared it with my little sister, and around 3 months later, she believed it too and became a Christian.
私はこの言葉を信じたんですよ。聞いたことを信じたんですよ。で、分かち合ったら、彼女は3ヶ月後にイエス・キリストの元に来てクリスチャンになりました。
I was a baby Christian, barely a month old in the Lord, and I went fishing.
私は生まれて1ヶ月のベイビークリスチャン。でも釣りに出かけたら、その葬儀で釣りに出かけたら、釣れたんですよ、人間が。
And I caught one of the most precious fish I could ever imagine catching.
私は本当にもう、Yes. 想像するだけでも本当にたっとい魂することができたんですよ。
Actually, I didn't catch anything. The Lord caught the fish.
私が釣ったんじゃな
くて。He just used me.
神が釣ってくださって、私ただ使われただけだけれども
。To him be the glory.
神に栄光が着せられますよ。
Don't allow yourself to be intimidated. Simply be ready to share what you know, and you will know what to share.
であなたは本当萎縮する必要はないんですよ。ただ素朴に準備をしている いるだけですよ。何をその分かち合ったらいいか、どういうふうにそれを知ったらいいか、その準備をするだけです。準備するしなさい、分かち合う。
As the 18th century evangelist and teacher Oswald Chambers put it, and I'll close with this.
私はこのオズワルド・チャンバースの言葉で締めます、話を。
I like this. He said, "Readiness for God means that we are prepared to do the smallest thing or the largest thing. It makes no difference."
この神のための準備してる心というのは、私たちがすっごいちっちゃなことに対しても準備してても、大きなスケールのことで準備してても、そこには全く何の変わりもありません。
It means we have no choice in what we want to do, but whatever God's plans may be, we are there and ready.
私たちが何をするのかを選ぶのではなく、どんなことでも神が私に計画を与えてくださったら、その計画が何であれ、 私たちはそれに対して準備をするだけです。
And he says, a ready person never needs to get ready. He is ready.
いつも準備ができている人は準備する必要がありません。なぜなら彼は準備、彼女は準備ができているからです。
Lord help us all.
本当に私たち全員主が助けてくださいますよ。
Let's pray. Father,
祈りましょう。
That's our prayer.That you would please help us be ready.
どうぞ私たちいつも準備できているようにあなたに応答する準備ができているようにお助けください。
For whatever task you have for us.
どんなその働きでもあなたが与えるものに対して準備ができている。
As we learned today, and it's really clear, Lord, you called us, to be disciples and to learn how to go fishing.
私たちはその弟子として呼ばれましたから出かけてって釣りをしなさいと。
And so, Lord, as we've beencoming to churches and learning and growing in our faith, Lord, help us put it to practice.
どうぞ、本当に私たちは今教会に行って、成長して、整えられてますけれども、どうぞその内容、学んだ内容を実践できるようにお助けください。
Not out of obligation.
どうかその義務感でやることがないように。
But out of appreciation.
どうぞ感謝して応答できるように。
Not in our own strength.
どうぞ私たちの力ではなくて、
but in yours.
あなたの力によって。
Help us make a pattern of really seeking you by asking and seeking and knocking on those doors as you lead and guide.
どうぞ私たちが、求め、探し、ノックするというパターンをずっと繰り返していく中で、どうかあなたが私たちを導いて案内してください。
Please, Father, help us, we pray.
どうぞ私たちを助けてください。
Because we have, we have friends, we have family, we have neighbors, there's people perishing all around us.
で、なぜなら私たちの、その友達や家族や、どうぞ周りの人たちが本当に滅びに行ってしまいますから。
So help us be sensitive to your spirit.
どうぞあなたの聖霊に敏感になれるようにお助けください。
And that comes by asking.
で、それは求めることから始まりますから。
Let this be our prayer, we pray.
その祈りを祈ってこの祈りを閉じます。アーメン。
アーメン。イエス・キ
リストの名により。
Okay, well, unfortunately, we don't have enough time for questions and answers, so thank you very much.
ごめんなさいね、Q&A の時間がなくなっちゃって、どっちまで退出しなきゃいけないから。
But if you do have any questions, you know, Pastor Jack's right over here. Do we even have any time? I'm not kidding. I don't know if we do.
Yeah, just maybe 5 minutes.
Okay.
5分だけ。5分だけ Q&A。で、パッと5分で出る。なんか質問ありますか？
You mentioned the pink and blue paper.
Pink and blue paper, hi.どっち大きい、
What is the incentive and motivation in the process of the evangelism?
With my dochi okis, how does it come in?
その動機は何でしょうかっていう。
Well, what I imply is, a friend of mine trying to open up a new church, no affection to the people.So I'm trying to, in summertime, I might put a little table and may offer kind of lemonade to the high school students passing by after Bukata finish, you know, all sweating guys.
Yeah, yeah, yeah.
So, まあ伝道する動機の話を。
What is those incentives, telling the people, attract to the church?By giving a little thing, is it? But you are approaching to the appetite or thirsty. It's not against the Christianity, I hope. But try to lead them to the church.
I think what you're trying to say is the incentive of tracks, the incentive of evangelism, the incentive of making lemonade on a hot day.
そのレモネードとかね、暑い日にやって人を引きつけるっていうのではなくて、
What's the incentive? What do you think the incentive is?
その動機というか目標というか目的というか。
Is that what you're asking?
Oh,
Materialistic incentive.
Well, my opinion is that.
I don't know. So, what's the question?
I think, like lemonade or attract or just. Are you talking about methods? I'm sorry, I'm missing the question. You're talking about what's the incentive of methods to evangelism?
The philosophy behind it.
Behind methods.
Yeah.
Huh. I think the philosophy behind.
So, 伝道のその考え方の背後にあるものは。
I think the philosophy behind methods is very simple. If you've ever gone, fishing before, people have tackle boxes. They have all kinds of different lures and bait and all kinds of things. Because where you go fishing and what you're fishing for are all going to change. And what works here might not work over there. And
もしこっちでやってうまくいってもこっちでうまくいかないかもしれない。だから方法はいっぱい変わりますよ。
And so that's why there's many, many, many methods. I didn't talk a lot about methods.
そのやり方についてここで話す気はない。
Some of you today maybe start your very own method.
もしかしたら今日ね、ここにいらっしゃる方は自分なりのやり方をなんか神に求めようと、きっと何かいいアイデア、インスピレーションを与えてくださるかもしれないでしょ、今日。
But the heart behind it.
でも心その動機。
Is that you care?
でそれは人をケアしているかどうか。
It's the heart of God.
神の心が私にあるかどうか。
Who's not willing that any should perish?
だって誰一人として滅びることを神は望まれないと書いてあります。
And you're willing to try anything to help.
だったら望まれたいんだったら神に調和して。そのね、私使われたいっていう風になるはずでしょう。
And if you haven't noticed, we're in Japan here, and not a whole lot of methods are super effective. So, hey, you might be the one who figures it out.
でもう日本にいるわけだから、日本でさどんなやり方が効果的かなんて分からないでしょ。なかなかもう自分で考えるしかないじゃん。
And you can come here next year and tell us how to do it.
ないじゃん。でもし来年ここに集まって皆さんいい考えが神から与えられたんだったら分かち合ってくださいよ。
In the meantime,
でもそれまでの間、
do what you can do.
あなたは自分でやることをやらなきゃならないわけです。
One minute at a time.
一人一人、つってがしがでしょ。
One little magic trick at a time.
でもそのマジックでも何でもいいんだけれども、でも神の心ですね、ケアしてるかどうかですね。はい、5分になっちゃいました。これで申し訳ありませんが、終わりとさせていただきます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
Oh, good to see you. You're such a buddy.
Thank you. Thank you.
Oh, thank you. Good to see you. Thank you.
Thanks for the moral support.
While you were talking in the last session, you got me. I'm sorry.
Oh!
One tenth of the time, she said.
She can touch me. Maybe she just saw me. I better say something.
Oh, 面白い。